東京セキュリティブリーフィング周辻まとめ2026年7月20日、月曜日、オープニング、こんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年7月20日月曜日の配信です。今週は先週1週間のセキュリティニュースを振り返る週2まとめ替えとなります。実は先週は大型のセキュリティインシデント、そして深刻、高い、脆弱性情報が集中した非常に濃い1週間でした。サイバー犯罪の摘発から愛を悪用した新たな攻撃手法、さらには複数の企業が明かした重大なセキュリティ侵害まで、今回は先週の重要トピックをまとめてお届けします。それでは先週の重要ニュースからお伝えします。重要ニューストップ、スキャッタードスパイダーメンバーの実刑判決。 TFL 攻撃で禁錮5年6ヶ月。先週の最大級のニュースは英国での重大なサイバー犯罪摘発です。サイバー犯罪集団スキャッタードスパイダーのメンバー2人、当時20歳のサルハ・ジュベール容疑者と18歳のオーウェン・フラワーズ容疑者が禁錮5年6ヶ月の判決を言い渡されました。この判決の根拠となった事件は、2024年は4月31日から9月3日のわずか3日間にロンドン交通局 TFL に対して実行されたサイバー攻撃です。この攻撃により148のシステムがオフラインに陥り、 TFL の全従業員27000人がパスワード再設定を強要されました。直接な被害額は2900万ポンド、すなわち約3000万ドル相当です。さらに重大なのは、攻撃がほぼ完全な交通網停止に至らなかった場合の推定損失額です。当局の試算によれば、ロンドンの交通ネットワークが完全に停止していた場合、その経済的損失は50ル60億ポンドに見られています。英国の検察当局はの事件を英国史上最大規模のサイバー犯罪訴追と位置づけており、コンピュータ不正使用法第3と A 条に基づく有罪判決は英国では2件目となります。ワードプレスコアに認証不要のリモートコード実行、WP2 シェル、脆弱性。次に、オンラインサイトを支えるワードプレスコアに極めて危険な弱性が発見されました。通称 WP2 シェルと呼ばれる脆弱性で、CVE-2026 の63030および CVE-2026 の60137という2つの CVE が割り当てられています。この脆弱性の最大の危険性は認証を必要としないという点です。つまり、ワードプレスサイトにログインしていないユーザーでも、この脆弱性を悪用してリモートコード実行が可能になってしまうということです。影響を受けるのはワードプレス 6.9.90 から 6.9.4 まで、そしてワードプレス 7.0 から 7.1 までのバージョンです。この広範なバージョンレンジが影響を受けるということは、世界で5億以上のワードプレスサイトが潜在的なリスクを抱えていることを意味します。すでにセキュリティパッチが公開されており、修正済みバージョンはワードプレス 7.0.6.9.6.8.6 です。さらに懸念すべきは、すでに公開エクスプロイトが出回り始めているという報告もあります。ワードプレス管理者の皆様には、ナーチにアップデートを実施することを強く推奨します。ズームアカウント乗っ取り脆弱性、 CVS スコア 9.8 の深刻度、オンラインコミュニケーションツールの代表格である Zoom にも極めて危険な弱性が発見されました。 CVE-2026 の53412と追跡されるこの脆弱性は、 CVS スコアが 9.8 という最高水準の申告たびに評価されています。この脆弱性の問題は、ネットワークアクセスのみで認証なしに未認証攻撃者がユーザーのアカウントを乗っ取ることが可能という点です。Windows 版の Zoom Workplace およびその SDK が影響を受けており、複数のセキュリティアップデートが公開されています。 SharePoint サーバーの複数脆弱性が実際に悪用中、 Microsoft の SharePoint サーバーについても複数の深刻な脆弱性が報告されており、すでに攻撃者に実際に悪用されていることが確認されています。 CVE-2026 の3201、CVE-2026 の45659、CVE-2026 の56164といった識別子が割り当てられています。これらの脆弱性を悪用することで、攻撃者はニーパスしてリモートコード実行を行い、IIS マシンキーを摂取したり、ウェブシェルをサーバーに設置することが可能になります。 基地の悪用を墨脆弱性として、サイサのカタログにも追加されています。ソニックウォール SMA のゼロデイ脆弱性、自治環境での悪用を確認、セキュアアクセスアプライアンスとして広く使用されているソニックウォール SMA 1000シリーズに、ゼロデイ脆弱性が発見されました。CVE-2026-15409、CVSS 10.0 の SSRF と CVE-2026-15410、多可信黒毒機のコードインジェクションの2件です。特に懸念すべきは、これらの脆弱性がすでに実環境で悪用されているという報告です。攻撃者が SSRF を悪用して内部限定サービスにアクセスした後、パストラバーサル弱性を使用して、ルート権限を奪取するという連鎖的な攻撃が確認されています。Fortinet Forti Sandbox でのコマンド実行脆弱性、マルウェア分析ツールとして使用される Fortinet Forti Sandbox についても、深刻な脆弱性が報告されています。CVE-2026-39808 および CVE-2026-25089 で CVS スコアは 9.1 です。これらは OS コマンドインジェクション脆弱性で、認証なしの攻撃者が不正なコマンドを可能にするものです。サイサが基地の悪用スミゼイジャクセイカタログに追加しており、連邦政府機関には7月19日までのパッチ適用を命じています。MacOS 向け情報、セッシュマルウェアクリックロックスティーラー。新たな MacOS 向けマルウェアクリックロックスティーラーが発見されました。5月頃から活動しており、33カ国で少なくとも100人以上の被害が確認されています。このマルウェアの特徴は、クリックフィックスと呼ばれるソーシャルエンジニアリング手法を組み合わせているという点です。被害者にクラウドフレア認証画面を見せ、ターミナルコマンドを実行させるよう誘導します。コマンド実行後、ブラウザのデータ、暗号資産ウォレット情報が摂取され、テレグラムボットを通じて外部に送信されます。OpenSSL の DOS 脆弱性ホローバイト、広く使用される OpenSSL ライブラリに、サービス拒否脆弱性が発見されました。ホローバイトと命名されたこの脆弱性は、認証なしの攻撃者が、わずか11バイトのペイロードで、サーバーに不釣り合いなメモリ当てを引き起こすことができます。修正済みバージョンは、OpenSSL 4.0.13.6.333.7、3.4.3.0.21 です。7zip の RCE 脆弱性、ファイル圧縮ツール 7zip にもリモートコード実行脆弱性が発見されました。CVE-2026-14266 で XZ チャンク処理におけるヒープベースバッファーオーバーフロー弱性です。攻撃者が特別に細工した圧縮ファイルをユーザーに開かせることでコード実行が可能になります。カテゴリ別まとめ脆弱性情報。今週報告された脆弱性の特徴は、深刻度が非常に高いものが集中していたという点です。ワードプレスの認証不要 RCE、ソニックウォール SMA の CVSS 10.0 の SSRF、Zoom のアカウント乗っ取り脆弱性など、いずれも企業の基盤システムに関わるものばかりです。これらの脆弱性のうち、SharePoint サーバー、Fortinet Forti Sandbox、ソニックウォール SMA については、すでに攻撃者による実際の悪用が確認されています。インシデント侵害報告、セキュリティ侵害も複数報告されました。遺伝子検査企業 23&Me のデータロー A 和解、1800万ドル。会計事務所 EY のサードパーティー IT プラットフォーム侵害。そして、ココーラ傘下のフェアライフがランサムウェア攻撃を受けて、米国内生産を停止するなど、大手企業での侵害が目立ちました。I 関連のセキュリティ動向、一方、I 関連では、OpenAI の GPT-5.6 コーデックスがファイル削除問題を引き起こしたこと、さらにロシア系の脅威アクターが Google の Gemini CLI を悪用して、ボットネット構築を行ったという事例が報告されました。これらは、I 技術の強力さと同時に、その悪用リスクの増大を示唆しています。今週の注目ポイント、先週のニュースを踏まえて、今週特に注目すべき点は3つです。第1に、ワードプレス WP2 シェル、脆弱性への対応です。5億以上のサイトが影響を受ける可能性があり、すでに公開エクスプロイトが出回っているという状況は、極めて緊急性が高いです。第2に、 複数の脆弱性がすでに実環境で悪用されているという事実です。シェアポイントサーバー、ソニックウォール SMA、フォーティネット40サンドボックスなど、企業が依存するシステムの脆弱性がすでに悪用されています。第3に、AI を利用した新たな攻撃手法の台頭です。ジェミニ CLI の悪用、GPT5.6 による予期しない行動など、AI 技術そのものがセキュリティリスクとなり始めています。クロージング、今週もセキュリティ脅威は多方面から押し寄せています。脆弱性対応、インシデント対応、そして AI を含む新たな脅威への備え、これらすべてに組織的に取り組む必要がある時代になってきました。それでは、今週も安全な IT 運用を心がけていきましょう。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。